それでは、本日の聖書箇所を拝読させていただきたいと思います。マルコの福音書、14章の43節から、52節まで。第3版の新約聖書、お持ちの方は98ページ。第2版ですと90ページになります。マルコの福音書、14章、43節から、52節まで。それではお読みします。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし、こうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。本日のメッセージのタイトルはイエスの逮捕と題してメッセージをいただきます。
美味しそうなカレーの匂いが漂っていますけども、この中でも一緒に聖書の言葉をね、聞いていきたい、そのことを感謝したいと思います。一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今共に聖書の言葉を聞こうとしております。本当に講談から語るものとしてふさわしくないものが語らせていただきますので、神様憐れんでくださり、今日ここにあなたを礼拝に集ったお一人お一人に、主よ、あなたが語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所を一言で言うと、タイトルにしましたようにイエスの逮捕ですね。イエス様がついに祭司長、律法学者たちという、時の権威者、権力者たちに捕まってしまったという場面が記されています。ちょっと説教では触れませんので、最初に少し説明しておくと、51節から52節にある、ある青年というのは、おそらくこの福音書を書いたマルコ自身であったであろうと、一般的には言われています。ですので名前は伏せて ある青年がというふうにしたのではないかと考えられています。いずれにしても50節、51節、52節共通していることは、イエス様が逮捕された時、弟子たちは皆逃げ出したということ。それは私の姿でもありますということをマルコは伝えようとしているのではないかと思います。今日の聖書の箇所、ここから私たちも今日3つ、いつものように3つのことをお話ししたいと思います。43節と44節、ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。それぞれの訳で結構ですので、声に出したいと思います。3、はい。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。43節、イエスがまだ話しておられるうちにとあるように、今日の聖書の箇所はゲッセマネの祈りですね。イエス様がこの杯、飲まずにいられないのでしたらというこの祈りを捧げた直後に、続き連続してですね、ゲッセマネの中で行われている逮捕であります。先頭に十二弟子の一人のユダ、イスカリオテのユダと一般的には言われていますけども、ユダが現れ、そして剣や棒を手にした群衆も一緒に現れるわけです。ここでは群衆と書いていますが、他の聖書の箇所を見るとこれは祭司長や律法学者たちが派遣した、兵士ですね、兵隊、また役人であったと記されています。一般の普通の人ではなかったということですね。祭司長たちの息のかかった、兵士、あるいはしもべたちであったことがわかります。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいたというふうに言います。それは口づけでありました。祭司長、律法学者たちはですね、これまでも再三ですね、イエス様を捕らえたいって思ってきたんですね。イエス様の存在が正しいので、イエス様が正しければ正しいほど自分たちがしていることが悪い、悪であるということが暴かれていくのを恐れ、また憎んで、何とかして群衆を味方につけたい、そしてイエス様を抹殺したいと考えました。そのためには密かにですね、みんなに騒がれないようにする必要がありました。そこで登場するのがこのユダであるわけです。イスカリオテのユダはイエス様の十二弟子の一人として3年間いつもこうイエス様と一緒に行動していましたので、イエス様がいつもの場所、すなわちゲッセマネでお祈りをされるということを知っていました。時は真夜中ですね。この人々が寝静まっている時に、人気のないオリーブ山のふもとゲッセマネでひっそりとイエス様を逮捕することができれば、それは民衆に気づかれないでですね、イエス様を捕らえることができるというこの祭司長たちの思惑が叶うわけですね。そのためにユダが用いられるわけです。45節、46節、ご一緒に。3、はい。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。ついにイエス様が捕らえられるわけです。イエス様は割と有名な人ではありましたけども、この時刻は真夜中ですから、松明があったとはいえ、人間違えて、イエス様と間違えて捕らえることを恐れて、ユダがわざわざこの人だということを教えるわけです。そしてついにイエス様は捕らえられてしまいます。47節から 49節までちょっと長いですけど、ご一緒に3、はい。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。イエス様のそばに立っていた一人、これはヨハネの福音書を見るとペテロであることがわかります。ペテロさんはここで戦っていくわけですね。しかしイエス様はそれを、まあ、ここには書いてませんが止められてですね、そしてまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですかと尋ねます。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのですと語ります。何言ってるかっていうと、私はいつも公然とですね、公にみんなの前で現れていたのに、強盗を捕まえるときはですね、強盗にバレないように逃げられてしまわないようにひっそりと隠れて捕まえるわけですよね。そのようにする必要は私はないのに、いつも私はみんなの前で堂々と教えていたんだ、いたのに、それなのに私を強盗のようにひそやかに捕らえるのはどうしてなんですかという、まあ訴えですね。人々の、まあ人々というか宰相たち、立法学者たちの矛盾をここで語られるわけです。そして最後、今日最初に覚えたいこと、それはしかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためですという、この言葉をイエス様は語られて捉えられていってしまうということです。これが今日の聖書の箇所の、まあ、大筋というか内容であります。今日最初にですね、この聖書の箇所から私たちが覚えたいこと、それはこれまでも何度か言ってきましたけども、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの死というのは神様の失敗ではないということを教えています。よろしいですか。イエス様は力が足りなくて逃げ切れなかったわけではないということを今日の聖書の箇所は語っているわけです。イエス様はこのサタン、暗闇の勢力、当時の権威者、権力者たちに打ち勝つ力がなくて、才能がなくて、要領が悪くて、間が悪くて、運悪く捕まって殺されていったわけではないということですね。よろしいですか。また神様が暗闇の勢力、サタンとの戦いに負けてしまって失敗して、イエス・キリストによる救いを完成することができなかったというわけではないということです。そう考える人たちがいますね。イエス様は救い主として世に使わされた、しかし当時の指導者たちに捕まってしまって殺されて失敗したんだというふうに解釈する人たちがいます。しかし今日聖書の箇所がはっきり教えていること、それはイエス様はあえて捕まったんだということですね。逃げようと思えばいくらでも逃げることができたわけです。この時ユダがですね、群衆を連れてやってくることをイエス様は知っていましたね。41節と42節を見るとそのことは明らかです。祈る場所を少し変えればよかったんですよね。オリーブ山の別のふもと側に祈ればよかったんですよね。いつもの場所以外のところで祈れば逃げることはできたわけです。またイエス様の力をもってすればこの群衆を打ち負かすこともできたわけです。しかし今日聖書はイエス様は対抗しようとする弟子を止めてですね、そして従順にここで十字架に向かって捕まっていったということを教えています。そのことを今日まず第一に私たちは覚えたいんですね。 そしてそれは私たちの罪を贖うためであったと聖書は記しています。ご一緒に、新約聖書の本当に後ろになります第一ペテロの2章をお読みしたいと思います。新約聖書第3版は455ページ、第2版の方は417ページから418ページになります。ほとんどの方は第2版ですので、417ページから418ページになると思います。ペテロの手紙第1、2章の22節から25節まで、ここにイエス・キリストがなぜ従順に反抗せず手向かわずこの群衆に捕まっていってしまったのかということですね。なぜ神様はここで十二軍団を送ってですねイエス様を守り助けようとしなかったのかというその理由が記されています。よろしいでしょうか。ご一緒に第1ペテロ2章22節から25節まで声出して読みたいと思います。それぞれの訳で結構ですので22節から25節3、はい。キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。これがイエス・キリストがなぜ十字架にかかって死なれたのかの理由であります。特に大事なのは24節ですね。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス様がなぜ逃げなかったのか、イエス様がなぜ抵抗しなかったのか、それは私たちの罪をその身に負うためであったということです。ここに私たちとこの聖書を結ぶ唯一の接点があります。なぜ2000年前に書かれた、また2000年前に起こった出来事を私たちは週ごとにですねこうして読みまた学ぶのか、それはここに理由がありますね。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪を許していただいたからです。だから私たちとキリストは関係を持つわけですね。そして24節こう書いてますね。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。クリスチャンになるということはそれは何か立派な人、清い人になるための歩みではないということです。クリスチャンになってですね何か世のため人のために使えるものになるために私たちはクリスチャンになる、まあ結果としてそうなることはあってもそれが本質ではないということです。クリスチャンの本質は何か、それは罪を離れることです。義のために生きるようになるということですね。同じこと、これ表とコインの表と裏のように同じことを言ってますね。罪を離れる、すなわち義のために生きるということです。これが私たちクリスチャンの歩みです。召された意味ですね。私たちはどんなに損失を被ろうとも罪を離れなくてはならないということです。どんなに損害を受けようとも、どんなにこのもったいなかろうとも、どんなにそれで傷を受けるかもしれない、命さえ失うかもしれない、でも私たちは義のために生きるものと召されているということです。これがクリスチャンですね。今日最初に覚えたいこと、それはイエス・キリストの逮捕、それはイエス様の、また神様の失敗ではなかったということです。それは明確な神の御心であり計画であったということです。それは私たちを罪から 救うためであったということ、このことを今日まず最初に私たちは覚えたいんですね。第2に移ります。今日2つ目に皆さんとご一緒に注目したいのはイスカリオテのこのユダの姿です。もう一度44節と45節声に出してお読みしたいと思います。彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。この口づけというこの言葉、これはギリシャ語ではですね、フィレオという言葉が使われています。簡単に言うと愛するという言葉なんですね。ギリシャ語では愛するという言葉がアガペという言葉、フィレオという言葉、そしてエロスという言葉、まあ、3つの愛するという言葉があります。アガペというのは神様の愛ですね、無償の愛です。エロスというのは恋愛の愛ですね。そしてこのフィレオというのは友愛というふうに訳すのが一番いいかもしれません。家族に感じる愛ですね。親が子に持ち、また子が親に持ち、兄弟に持ち、親しい友達に感じる愛です。これがフィレオです。そしてこのフィレオというギリシャ語がこの44節の口づけという言葉に使われています。45節の口づけはその強調形が使われているんですね。イスカリオテのユダは最後の最後までですね、イエス様を愛することを偽ったということを今日聖書は語っているわけです。最後の最後まで彼はイエス様に対して先生と言って口づけをして裏切りを果たしていくわけです。堂々とイエス様を裏切るのではなく、最後まであたかもイエス様を親しみ愛しているかのように振る舞っていくということです。この見せかけということを今日私たちはもう一度自分自身に当てはめて考えたいと思うんですね。これはイスカリオテのユダだけの言葉ではないと思うんですね。私たち人間の本質ではないかと思うんです。よく言いますけども、どんなに小さい幼い子供でも、そして誰も親もですね、何も教えなくても都合が悪くなるとですね、嘘をつくことを覚えるようになっていくわけですよね。それは嘘をつくと君は上手に世渡りができるよっていうことを学校で習うからではないですね。勝手に身につけていくわけです。都合が悪くなると偽るわけです。ごまかすわけです。そして他の人のせいにしていく、そういう性質が私たちにはあるということを今日聖書は語っています。それは私たちがクリスチャンになった今も根強く私たちの心にはびこっています。私自身がそういう弱さ持ってますね。言いやすい例で、前もちょっと言ったことがあるかもしれませんが、進学校の時にですね、教会の奉仕で運動会があったんです。教会の運動会ですね。でそこで一つの種目で玉入れ競争っていうのがあったんですね。この話前もしたことあると思いますけども、で僕はその審判だったんです。ね、奉仕者だったので審判をしてたんです。で最初の組がこう始まって30秒時間を数えるわけです。はい、30秒って言って1つ2つってこう数えていくわけですね。最初2チーム、全員でできなかったので4チームに分かれたうちの2チームでまず競争していただいたんです。で終わりました。その次もう残り2チームがこう玉入れ競争が始まったんですけど、その時ですね、何組だったか忘れましたけども、あまりにもこのカゴに入らなかったんですね、その一つのチームが。で私としてはこれはちょっとかわいそうだなと思って、 そう応援したんですね。頑張れ頑張れって。もうちょっとその組み分けが良くなかった、運動神経というか、なんていうか、組み分けが良くなかったんでしょう。私もちょっと責任を感じてですね、あまりにもこの球が入らない姿に、ちょっとかわいそうに思って応援したあまりですね、サブで一緒についていた方がですね、わたるさん、時間大丈夫？って言ったんです。で、はっと時計見たら、もう47秒ぐらいになってたんです。30秒って約束で、1回目のグループは30秒でしたのに、私が、2回目の時にですね、あまりにも入らないチームを応援しすぎて、うっかり時間を見守ってたんですね。その時、とっさに私はごまかしたんですね。あたかも、今30秒が終わりましたかのように、その時、はい、終わりですって言って、その後言い訳しないで終わったんですね。で、その後次の日の月曜日ですね、日曜日の午後、その運動会があったんですけども、主の前に静まって祈るときに心が痛み出したんです。あの時のあれは嘘だったなっていうことをすごくこう神様から示されたわけです。まあ軽い話ですね。この後その教会の牧師先生にね、正直に謝りに行ったんですけども、まあそんな大したことじゃないから大げさにしなくていいよっていうふうに、まあ、諭されましたけども、まあ程度はね、簡単なことではありましたけど、私の中に、いざとなると、自分を守るために、嘘をつく、偽るっていうことがあるんだっていうことを、新学生なのね、奉仕でやっているのに、そういうことがあるんだっていうことを、こう、経験しました。皆さん、いかがでしょうか？この、イスカリオテのユダ、最後の最後まで、あたかも、イエス様を愛してますというその風を装って裏切ったこのユダの姿は私たちの姿ではないかと聖書は今日問いかけているわけです。私たちは教会に来ていかにも神様を喜び、いかにも神様を愛している風を装って、実は心の中で全く違うことを考えているということはないでしょうか。私たちはいかにも聖書の言葉を守っているかのように見せかけて、実は自分の欲望を満足するために教会や聖書の言葉を利用してはいないでしょうか。私たちはこのユダの姿から学ばなければならないと今日思うんですね。もしこの時ユダが本当にイエス様の前にですね、真実を思って向き合ったならですね、私はイエス様に期待してました、イエス様こそあのダビデのような王国を復活させてくれる、このローマ帝国から解放してくれる救い主だと思ってました。でもイエス様がそうでないっていうことを知って、実はがっかりしたんです、失望したんです、私はもっとお金が欲しかったんですと、正直にもしイエス様の前に出ていたらどうなってたでしょうか。私たちはイエス様の前に、また愛する兄弟姉妹の前に正直でありたい、真実でありたい、飾らないで歩みたいと思います。最後のポイントに移ります。47節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。その時剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。先ほども言いましたように、ここでペテロがですね、戦おうとして剣を抜くわけです。刃渡り20センチから30センチと言われている、まあ、短剣ですねを持っていたと言われています。ペテロがこの時耳を切り落としたのは、おそらくペテロが未熟だったからではないかと言われてますね。本当は殺そうと思ったんだけど、致命傷に至らず耳になっちゃったっていう、まあ、漁師だったのでね、そんなに剣の技術はなかったと思います。しかし彼は戦おうとしたわけですね。ここちょっと皆さん想像してほしいんですね。どうしてペテロはこの時剣を抜いたんでしょうか。皆さんだったら この弟子の中にいた一人だったとしたらですね、どうしたでしょうか。なぜペテロはこんなことを始めたんでしょうか。勝ち目はあったんでしょうか。なかったと思うんですね。何人とこう書いてませんが、マタイの福音書を見ると大勢のっていうふうに書かれているので、おそらく12弟子、まあこの時ユダがいませんから11人の弟子ではとても立ち打ちできないような人数、しかも向こうは武器を持っているわけですけども、打ち勝つことはできなかったと思います。おそらくですね、ペテロさんこの時ですね、前に学んだこの31節の言葉、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しませんというこの言葉を思い出していたのではないかと思うんですね。あれだけイエス様のためには死んでも従いますと言っていた手前ですね、ここはですね見せ所だと、もうイエス様と一緒に殺されても仕方ないというある意味死ぬ気でですね、この戦おうとしたのではないかと思うんですね。そう言って読むとですね、このペテロさん、あながち捨てたものではないというか、見上げたものだなっていうふうに思うわけですね。しかし今日この聖書はですね、この弟子の姿とですねイエス様の姿を対比して書いてるんですね。戦おうとした弟子、まあ、ペテロ、そして戦わなかったイエス様の姿、逃げ出してしまった弟子たちと、そして最後まで逃げなかったイエス様の姿をここで対比して描いています。そのことから今日聖書が私たちに教えようとしていること、それはまずですね、ここで聖書はですね、ペテロにはいいですか、ペテロにはまたこの弟子たちにはこの時 100% 信仰がなかったということを教えています。 100% この時彼らには信仰がなかったということです。言い換えるならば、神様に頼ろう、神様が何とかしてくださるという信仰がなかったということです。裏を返して言えば、自分が何とかしなくてはならないという思いでいっぱいであったということですね。神様の方に目が向いていませんでした。これまでのイエス様の数々の奇跡ですね、先ほど兄弟が証ししてくれた中にもありました、嵐を沈めたイエス様を忘れていたんです。もしこの時イエス様のことを思い出していたら、そばにいるんですけどね、神様のことを思い出していたら、あの死人を蘇らせたイエス様、嵐を沈められたイエス様、湖の上を歩かれたイエス様、ありとあらゆる病を癒し悪霊を追い出されたイエス様、これまでの3年の歩みを通して間近で経験してきたイエス様をもし思い出していたならば、この時イエス様なら勝つことができると信じることができたのではないかと思うんです。しかしこの時、これどっちもその信仰が働かなかったんです。これがこの時のペテロたち、まあペテロは代表ですね、弟子たちの姿であるわけです。一方イエス様はどうであったかということを聖書は強調しているわけです。弟子たちにはこれっぽっちも信仰がありませんでした。しかしイエス様は弟子たちとは違っていました。この中で唯一神様を見上げていました。これがイエス様ですね。49節に何と書いてありますか。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。ただお一人イエス様のみがこれは 神の御心なんだということ、聖書の言葉がここで行われているんだということを見ていたということです。見ているポイントが違ったということですね。弟子たちは群衆がやってきて、松明とこの棍棒と剣を持ってやってきて、焦るわけですね。私たちもそうです。問題が起こると焦るわけです。パニックになります。なんとかしなくては、自分の力でこの窮地をなんとか乗り切らなければ、自分の力で解決方法を考えて、その手段を神様が後付けで助けてくださるように祈るんです、私たちって。そうですね。問題が起こったら、自分の想定の中で考えられる解決方法を考えて、そこに神様の助けがあるようにと祈るわけです。しかし、この時イエス様はそうではなかったということですね。完全に無抵抗です。そして神様に全てを委ねているわけです。お任せしているわけです。視点が違うわけです。イエス様は神様を見ていました。しかし弟子たちは現実をただ現実としてだけ見ていたわけです。兵士たちがやってきて、ああ、イエス様が捕らえられる。どうしよう。捕らえられていってしまった。これは敗北だ。ついに自分たちはイエス様を見捨てて逃げてしまった。自分たちはなんと惨めな人間なのか。という、この現実、起こったことだけを見ていました。この兵隊たち、またユダもそうです。このことを勝利と考えました。ようやく、あの厄介だったイエス様をひっそりとみんなにバレないように真夜中のうちに捕まえることができた、計画が成功したと見ていましたね。しかしイエス様だけはそうは見ていなかったということです。イエス様はどう見ていたか、聖書の言葉が実現したと見ていたわけです。ここでこのようにユダは裏切ること、人々に捕まっていってしまうこと、弟子たちが皆逃げ去ってしまうこと、これは神様の御心がなっているんだと、ここでイエス様を一人見ていたということです。つまりイエス様は信仰を持ってこの現実に向き合っていたということです。信仰の目でこの時を捉えていたということです。対比していると言いましたね。弟子たちはそうではなかったということです。信仰によってこの事柄を見ていなかったんです。むしろこの起こってくる問題、現実、私たちに起こりうるこの問題によって信仰が凌駕されていったんですね。しかしイエス様は信仰によってこの現実を克服されていたということです。信仰とは何ですか？信仰とは見えるものにではなく見えないものに目を留めていくことだってコリントの手紙でパウロは書いてますね。信仰とは見えるものではなく見えないものに目を留めていくことです。イエス様はここで見えるものでなく見えないもの、すなわち神の御心、神様ご自身を見ていたということですね。そしてこのユダの裏切りや自分の逮捕や弟子たちの裏切りというか逃げていってしまうことを聖書の言葉が実現したというふうに見ることができたわけです。それゆえイエス様は抵抗もせず逃げることもせず受け入れて捉えられていったということですね。神様はここで、イエス様はここで信仰によって現実を見ていたということです。私たちはどうでしょうか。私たちの人生にもですね、このイエス様が味わわれたような、種類や程度は違いますけども、困難が起こってきます。自分ではこのペテロが感じたようなどうしようもできないような困難に打ち当たることがあります。その時あなたはどうしますか。創世書は尋ねています。信仰によってイエス様のようにその現実を克服されるでしょうか、それともペテロたちのように 自分の力で何とかしようと戦いますか、それとも勝てないと分かるや逃げ出すでしょうか。今日聖書があなたに訴えかけていること、それは信仰によって現実を見よって言ってます。信仰によって現実を見なさいって言ってます。信仰によって現実を克服しなさいって言ってる、言ってます。これが今日最後に皆さんに伝えたい内容ですね。あなたが抱えている現実がどんなに厳しくても、どんなにこの世の常識、自分の生きてきた常識で言えば、とんでもなくもう解決不能だと思われても、信仰によって見るというのはこういうことですね。神様が共におられるということです。全知全能の神様がおられ、何でもおできになる方が必ず私に良いことをしてくださる。それは病が癒されることではないかもしれない。怪我が癒され、障害がなくなることではないかもしれない。問題が自分の願ったように解決することではないかもしれない。でも神様は必ずもっと素晴らしい何かをなそうとしているんだという視点で現実の問題を見ていくということです。これが信仰によって現実を克服していくということです。私たちはすぐに現実によって信仰が奪い去られていくんですね。私もそうですね。大きな問題があると祈っても答えられないと、ああもう神様なんていないまでいかないですけども、僕のことは気にしてくれてないんだな。僕の祈りは聞いてくれない。神様に祈ったってしょうがない。もう祈るのはやめようっていうふうになっていくわけですね。これが現実にですね、信仰が克服されていくことですね。しかし今日、イエス様の姿から私たちは神様に問いかけられています。現実に信仰が崩されるのでなくて、信仰によって現実を克服していきなさい。あなたのその信仰によって、その信仰とはさっきも言いましたけども神様がおられるということです。目に見えない神がおられ、このどうしようもない問題さえも神の御手の中にあるんだということ、そして神様は必ず良いように最後にはしてくださる、そのための困難であるんだということ、今はわからないけどもきっと将来、ああ、あの時の苦しみはこの時のためであったという時が来るという、その信仰を持って今の現実を克服し、また見ていきなさいと、今日聖書はですね、弟子たちの姿とイエス様の姿を対比して私たちに語っているわけです。最後にもう一言だけ加えて、ちょっと長くなって申し訳ありません、終わります。この信仰によって現実を見ていくためにどうしても必要なものがあります。それは祈りですね。私たちが問題にぶち当たった時ですね。その時その問題に振り回されるのでなく、その問題によって信仰を失うのではなく、信仰によってその問題を克服していくためにどうしても必要なこと、それは祈りです。祈ることですね。今日の聖書の箇所の前の箇所でね、そのことがはっきり書かれてますね。弟子たちの姿とイエス様の姿を対比して描いています。イエス様はなぜ信仰を持ってこの苦しみを克服することができたのか、それはゲッセマネで祈ったからです。三度この杯を取り去ってくださいとまで祈って祈って祈られたので、このユダが裏切って人々に捕らえられ、そして弟子たちが逃げていくことが、ああ神様の御言葉が実現しているんだと見ることができたわけです。一方弟子たちはどうであったか。弟子たちは眠ってたんです。祈ることができなかったんです。ですから現実の問題が起こった時に振り回されてしまうわけです。そのことに信仰を持って向き合うことが できないわけです。これまで過去経験していた神様の体験ですね、イエス様の体験が生かされること、生きることが、生かすことができなかったわけです。信仰によって現実を見ていくためにどうしても必要なこと、それは祈ることです。祈りとは 100% 神様に頼ることですね。自分の力ではなく神様に助けてくださいと頼ることですね。神様の助けなしには私たちは信仰による勝利は得られません。なぜなら信仰というものも神様から与えられるものだからです。私たちは自分から信仰を得たのでなく、神様の賜物として恵みとしてキリストを信じる信仰を受け取ったんです。ですから私たちは祈らなくてはならないわけです。正直に神様に逃げ出したいこと、とてもではないけども受け入れることができないこと、そのことを祈らなくてはならない。そして祈りの中で私たちは困難、苦しみを受け止め、信仰によって現実を克服することができるように神様がしていってくださるわけです。そのことを今日もう一度覚えたいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様、私たちは苦難や苦しみや困難、困難があるとすぐにおじけづいてしまいます。自分の力で考えられる方法で何とかしようと考えたり、それができないと常識的に分かると逃げ出したくなってしまう弱いものです。しかし今日イエス様が逮捕されるときに、このことは神の御言葉によることだということを信仰を持ってご覧になって受け入れていかれたように、私たちも祈りの中でその信仰による勝利を経験していくことができるように、どうぞ今苦しみや悲しみ困難の中にあるお一人お一人を主を顧みてくださり、助けてくださり、一握りの信仰、からし種の信仰を人に、その人その人に神様が与えてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。